聖書を拝読します。今朝の聖書の箇所は、ルカによる福音書9章10節から17節、新約聖書121ページに挿入します。人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人だと離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。それでは賛美の食事と題しまして獅子戸俊介より牧師より御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書9章の10節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。弟子たちが主イエスのもとに帰ってきた帰還の出来事がここに語られています。どこかに行ってたんでしょうか。少し前に主イエスは弟子たちに悪霊や病と粘り強く向き合いそれに打ち勝つ力と権威をお与えになった上で神の国の訪れを述べ伝えまた病んでいる人々を癒す旅へと送り出しておられました。9章の始まりのところにその出来事が述べられています。主イエスから使わされて12人の弟子たちは命名が示された場所へと赴き、そのところで出会った人たちに対して、主イエスのことを伝えたり、困難や病のうちにある人々を覚えて祈ったり、癒しを行ったりしながら働きました。9章6節のところに、12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ病気を癒したっ と言われていた通りなのです。で、今日の箇所というのはそういう働きに使わされた12人の弟子たちが主イエスのもとに戻ってきたということを告げています。主イエスを信じて生活する主の弟子たちは御言葉によって慰められ力づけられて、それぞれこの世の持ち場へと送り出されていきますが、それは送られっぱなしであとは知らないというのではありません。主イエスは私たちを再び身元へと招いてくださいます。御言葉によって励ましを与えたら、あとは何とでも自分で生きていきなさい、そんなふうにおっしゃるのではありません。送り出した者たちを再び身元に呼び集めてくださって、そして使わされて歩んだ一巡りの間、一人一人がどのように生活をしたか、その生活の中で主イエスのおっしゃった通りであったか、そうではなかったか、また主イエスがどのように近くいましてくださると感じられたかという証しに耳を傾けてくださいます。使徒たちが帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げたと述べられている言葉からは、そんな主イエスと弟子たちの誠に温かな血の通う交流があったということが感じられます。ところで主はその12人の弟子たち全員が戻ってきて揃うと、彼らを連れてベトサイダという町に退かれました。どうしてベトサイダに行かれたのかという理由はここにははっきりとは記されていませんので、推測するほかはないのですが、おそらくはガリレアの領主であるヘロデ・アンティパスの権限が及ばない他の領地に移るためだったのではないかと言われています。ベトサイダという町はガリラヤ湖の一番北側にある湖に面した町で、その町の領主はヘロデ・アンティパスではなくて、その弟のヘロデ・フィリポと呼ばれる人物でした。で、このフィリポは父親であるヘロデ大王の血を引いて、壮大な建築物や町の建設に熱心な領主として知られた人物ですけれども、アンティパスに比べると性格はやや穏やかでおとなしめだったというふうに言われています。もともとシエスはガリラヤ地方の中心都市であるカファルナウムにいて、ペトロの家に逗留をしておられました。しかしそのペトロの家でシエスが神の国を述べ伝えたり癒しをしている、その評判が高まってくるに従って領主であったヘロデ・アンティパスから目をつけられ、身に危険が及んでくる、そういう恐れが生まれていたのです。今日の箇所の直前のところ、9節のところで、ヘロデ・アンティパスがイエスに会ってみたいと思っていたと語られていたのですが、これは必ずしも友好的な思いで会いたいと思っていたわけではありません。場合によっては、バプテスマのヨハネの首をはねたように、シュエスに対しても同じようにしてやろうと思う、そういう物騒な暗い考えをはらんだ思いをヘロデ・アンティパスはシュエスに対して抱いていたんです。 で、そのことを察したシュエスは弟子たちを連れて自分たちだけで密かにベトサイダへと移住をなさいました。アンティパスの領土からより安全なフィリポの領土へと移り住まれた。で、それがこのベトサイダに行ったという顛末だろう、そう言われているのです。で、ところでカファルナウムにペトロとアンデレの家がありましたが、同じようにベトサイダにも関わりを持つ弟子がおりました。で、それはフィリポという人物です。で、この主の弟子のフィリポは、領主であるヘロデ・フィリポと名前が一緒ですけれども、これがたまたまなのか、あるいはフィリポの名前をつけた両親が自分たちの領土の領主の名にあやかってこう名付けたのかは分かりません。しかし、このフィリポがベトサイダ出身であったということは間違いがありませんので、もしシュエスが望むならば、カファルナウムのペトロの家がシュエスの伝道の拠点になっていたみたいに、ベトサイダのフィリポの家もこの町における伝道の拠点として用いられたかもしれません。その可能性は確かにあったに違いないのですけれども、シュエスはこの時このベトサイダに長くとどまろうとはなさいませんでした。それどころか、どうもこの記事を読んでいますと、町の中にもお入りにならないで、付近にある人里離れた場所でお過ごしになっていたようです。ただしそれは、町の人たちとの交わりを避けたり拒絶するためではありませんでした。シエスは、誰であれ、主との交わりを本当に必要として、主との出会いを求めてやってくる人たちを拒むということはありません。11節のところで、シュエスの移住を知って後を追った大勢の人たちのことが語られていますけれど、で、そのところにもシュエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられたと述べられている通りなんです。シュエスは常に神の国が今やってきているのだということを人々に告げ知らせ、そして弱っている人々や病んでいる人々、傷んでいる人々を癒そうとして働いてくださる方なのです。で、ところで今日の記事の中心というのは、その先に記されているパンの奇跡と呼ばれる出来事にあります。12節から17節のところにかけて、主が本当にわずかなパンによって、まことに大勢の人々を養って満腹にさせてくださったことが語られています。17節のところに、すべての人が食べて満腹した、そう言われている通りなのですが、この出来事は一体何を伝えようとしているのでしょうか。で、今日のこのパンの奇跡を伝えているこの記事の前後を少し広く読みますと、今日聞いている記事が何を語ろうとしているのかということについて一つのヒントが与えられるように感じられます。で、今日の記事の直前のところには、ガリラヤの領主だったヘロデ・アンティパスの耳にシエスの評判が聞こえてくる、そしてヘロデが不思議に思ったのだという出来事が述べられていました。ヘロデの耳に入った噂、それはシュエスについてヨハネの生き返りだという人や、エリアが現れたのだという人、さらには 誰か昔の預言者が生き返ったと噂する人たちがいて、でその評判がヘロデの耳に届いたのだけれども、ヘロデはシエスの正体を測りかねて、当惑したというふうに述べられていました。で一方、今日の記事に続く後のところ、次の記事には、弟子のペトロがシエスのことを神からのメシア、つまり救い主ですと信仰を言い表す出来事が語られています。しかしそこを読んでみますと、こちらの記事においてもシエスについて人々がさまざまな噂をしていたということが語られているんです。シエスは洗礼者ヨハネだという人もいたし、エリアの現れだという人もいたし、誰か昔の預言者が生き返ったのだという噂が巷に広がっているという様子が語られます。つまりです、今日聞いているこのパンの奇跡の記事を挟むようにして前後のところで語られているのは、当時の人々の間で噂になっていたナザレのイエスという方が本当は何者なのかという問いなんです。シエスについては、あれはヨハネだという人も、エリアだという人も、誰か昔の預言者だという人もいた。で、その同じ噂を聞いていて、ヘロデ・アンティパスは一体何者だろうというふうに思い、ペトロは、あなたは神からのメシアですと、そう語っています。で、その間に今日の記事が挟まれている。で、そうであるならば、実はこのところというのは、私たちが今日聞いているこの記事と前後の記事と3つセットになって1つの事柄が言い表されている、そういうふうに受け取ることができるだろうと思います。そしてこの3つがセットになってそこで語られているのは何か、それは人々が噂をしているこのナザレのイエスという方は一体何者なのかという問いです。で、この問いに対してヘロデは一体これは何者だろうというふうに不思議に思う。ペトロはあなたは神からのメシアですという。で、その真ん中にあってです、実はこのナザレのイエスという方が本当はどういう方なのかということが出来事をもって語られている。それが今日のこのパンの奇跡の記事だというふうに言えるだろうと思うんです。ここに示されているシエスの姿、それはまずは誰であっても求める人には神様の御国の訪れを伝えてくださる、そして病んでいる人を癒し大勢の人たちの上を満たして満腹させてくださる方だという、そういう姿です。そしてこのシエスみたいに飢えている人たちを満ち足らせ残りくずが出るほど豊かに養うということは、これは人間には決してできないことなのです。夕暮れが近づいてきて日が傾きかけたとき、十二弟子がシエスに近寄り、群衆を解散させましょう、そう提案したときに、シエスはまず、この弟子たちに群衆を養ってみるようにとおっしゃいました。で、弟子たちの方は、こんなに大勢の群衆を養うことは、自分たちにはとてもできないと言って、シエスの求めを跳ねつけています。けれどもです、実はこのようにシエスがおっしゃったのは弟子たちに対する一つの訓練だったんです。とてもこれだけの人間を養うことはできない、そう言って尻込みをする弟子たちの前で、シエスは実際にそこに居合わせた人すべてを満ち足らせ満腹になさるということをおやりになったのです。 そして実はこの出来事というのは今日教会の中で持たれている聖餐式の源流となっている出来事の一つだというふうにも言われている。それが今日の箇所です。14節の途中から17節にかけてお聞きいたします。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。シエスは弟子たちがごくわずかなものに過ぎない、そう思ってこんなものでは何の役にも立たないと、そう思っていたものを感謝してお受けになり、賛美の祈りを捧げながらこれを誠に豊かなものに変えてゆかれます。人間の目には明らかに不足しているように思われる。そのものをシエスは豊かに用いてくださり、ご自身に関わりがあるすべての者たちを養ってくださいます。シエスが関わりを持ってくださるときに、そこでは一切のものが誠に豊かなものに変えられていくんです。しかもただ豊かに満ち足りさせてくださる、満足させてくださるだけではありません。主イエスはさらに残ったパンくずを弟子たちに集めさせます。そしてそれをさらなる御業に用いる備えとしてくださるんです。で、今日聞いているこのパンの奇跡の記事というのは、前後の記事に挟まれながら、本当はシュエスがどんな方なのか、何者でいらっしゃるのかということを語っています。そしてそれは、私たち人間には乏しくつまらないものとしか思えないものを誠に豊かに用いて、私たちを満ち足らせてくださる方だということを私たちに教えているんです。しかしながらです、実はまさにこの点に今日の記事のつまずきの石が隠れている、あるいははっきりあると思います。今日聞いているこの奇跡の出来事にはです、私たちがこれを聞いてなかなか素直に受け入れることが難しい、そういう点があるんです。それは何か。もともとは5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、一体どうしたらそれが多くの人を養い食べさせた末にさらに12のカゴにいっぱいになるほどのパンくずになるのだろうか。で、これが私たちがどうにも腑に落ちないところなんです。仮にです、これが病気の人が癒されたとか、深く嘆いた人に慰めが与えられたと、そういうような奇跡であれば、私たちは幾分かでも信じやすいように思うんです。そういうことならあるかもしれない。ですが、5つのパンと2匹の魚、分量がそれしかないわけです。そこからどうやって12カゴのパンくずが生まれ出るのか。これは明らかに分量的な辻褄の合わない話です。もちろん、これは奇跡なのだからそうなのだと言ってしまえばそれまでなんですけれど。しかしこの記事を聞くときに私たちはどうしてもです。もともとのパンと魚の貧しさということをやっぱり頭に置かざるを得ない。そちらの方が大変に大きいこと、 重いことのように感じられるわけです。そしてそれが豊かに用いられる、さらにパンくずの方が分量が増えているなんていうことがあり得るのだろうかと、そのことを信じるのが大変難しく思うのです。わずかなパンが誠に豊かに用いられて、さらに大量のパンくずが出るほどにされた、その中心のところに指し示されているものは何か。それは賛美の祈りを捧げている主イエスの姿です。16節のところを見ますと、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した、そう語られています。すでにこのこと自体が私たちがなかなか受け入れがたい奇跡、不思議な出来事なんですけれど、実はしかし今日の出来事というのはここだけで終わりの話ではなくって、後日に起こるもう一つの不思議な出会いの出来事の布石となっています。その後日に起こる不思議な出来事というのは何か、いわゆるエマオ途上の出来事と呼ばれている出来事です。すなわち十字架にかかった主イエスが復活なさった後、主イエスがエルサレムを離れて故郷のエマオに向かって歩んでいた二人の弟子たちに出会って並んで歩いてくださりながら、最後には主イエスの復活を確信させてくださった。あの主イエスが弟子たちと出会ってくださった出来事の、実は今日のこの出来事が布石となっています。今日の記事を少しまず置いておきまして、エマオの出来事を思い出したいのですが、エマオに向かっていたクレオパともう一人の弟子は、最初シエスに出会っていながら目が遮られて自分たちがどなたと歩いているのか分かりませんでした。ところがです、その遮られていた目が開かれて、実は自分たちと共におられる方はシエスなのだと、そう分かったのは、実はシエスが彼らと共に食卓に腰を下ろし祈ってパンを裂いて与えてくださった時なんです。ルカによる福音書の24章30節以下をお読みします。新約聖書の161ページです。161ページ、ルカによる福音書24章の30節以下をお聞きします。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かった、そう言われています。この二人は目が遮られて自分の目の前にいる人がどなたか分かんなかったんです。それなのにどうしてこの食事の時に、ああ今私たちの 前にいるのはイエス様なんだって分かったんでしょうか。それは実は今日の記事、私たちが今日聞いているこの食事の出来事をこの弟子たちが印象深く記憶していたからなんです。実はエマオで起こっている出来事と今日私たちが聞いている出来事では同じことが起こっています。シエスが50人ぐらいずつ組にして座らせなさいとおっしゃって、人々を座らせているんですね。エマオでも 食卓に作って、そういうふうに訳されていますが、食事の席に腰を下ろすって本当は書いてあるんです。主イエスはまず腰を下ろさせる。そしてその上で、今日のところだと5つのパンと2匹の魚を手に取って、賛美の祈りを神様に捧げ、そしてそのパンを裂いて弟子たちに渡しておられます。後の日に主イエスが笑顔でなさったのは、パンを手に取って、そして賛美の祈りを捧げて裂いて弟子たちに与えてくださったということです。今日私たちが聞いている記事とベトサイラ、今日私たちが聞いている記事と、後の日にシエスが笑顔でなさることとは、実は時の流れを超えて互いに結び合っているということがわかるんです。今日私たちが聞いているこのベトサイラ近郊でのパンの奇跡の出来事と、エマオの宿屋で起こった出来事、時間的には隔たっていますけれども、また場所も全然違いますけれども、しかしお互いにこれはつながり合っている出来事であって、そしてその中心には何が起こっているか、主イエスが賛美の祈りを唱え、感謝して一人一人にパンを割き与えてくださる。主イエスがそうやってテーブルマスターの務めを果たしてくださっているんです。今日聞いているこの記事が教会の生産式の一つの源流になっている、そういう記事だと申し上げました。で、それはどうしてか。実は私たちが今日教会の中で持つ生産式も、本当に遥かな長い時の隔てを飛び越えて、今日聞いているこのパンの奇跡の出来事やエマオでのシエスの食事の出来事に結ばれているからなんです。エマオでは、シエスがパンを裂いて渡してくださった時に、それまで閉ざされていた、遮られていた弟子たちの目が開かれて、シエスが確かによみがえっておられる、そして自分たちと共に今ここに自分たちのただ中にいてくださるということが分かるようにされていました。シエスはパンを裂いて渡しながら、同時によみがえりの主ご自身が確かにここにあなたと共にいるのだという現実も手渡してくださっていたんです。私たちが毎月この教会で生産式を行うときに、パンが分かたれて私たちに与えられる、そのときにどんなふうに言われているか、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言ってパンが割き与えられます。生産式の時に私たちの手に渡されるのは本当に小さなパンの一かけらにすぎませんけれども、しかし同時にそこではよみがえりの主が確かにあなたと共にいる、ここに私はあなたと共にいるのだという約束が手渡されているんです。私の記念としてこれを行いなさいというのは、よみがえりの主がいつも伴っていてくださることを忘れないでいるために、この食卓を守りなさいという意味です。主イエスが共にいてくださるので、わずかな量のパンでも誠に豊かなものとして私たちは受けることができるんです。そんなふうにです。私たちの教会の生産式と、エマオでの食事の出来事と、今日聞いているベトサイダ郊外でのパンの奇跡の出来事に深いつながりがあり、時の流れを超えてそれらすべてが主イエスによって一つに結び合わされるのだということを知ってみるとです。今日の、このパンの奇跡が伝えようとしている事柄の意味も分かってくるんじゃないでしょうか。私たちはどうしても物質としてのパン、あるいは2匹の魚、その貧しさばかりを考えて こんな少量のパンで本当に大勢の人が養えるんでしょうかってそう考えてしまいます。しかし実は本当にはです、今日のこの記事の中で私たちが聞いている出来事の中では、主イエスがご自身の復活の体を人々に分け与え、永遠の命の希望を一人一人に与えてくださっているんです。人々が食べたのはパンの塊ではなくて、よみがえりの主の御体です。そして そうであるがゆえに、ほんのわずかにしか思えなくても、人々がそれによって養われ満腹になるということが起こったんです。そしてその後に残った小さなくずも小さなかけらも、大事にそれは集められて次の御業へと用いられていきます。私たちはこの年、いつもあなたと共にいる、あなたの目の前に私はあなたと共に歩むのだと約束してくださっている主イエスから力をいただいて、ここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、本当にわずかなパンと魚から誠に大勢の人間が養われたという普通では考えられない奇跡の出来事を通して、あなたは今私たちの前におられるのがよみがえりの主イエスであり、私たちに命を与え、あなたとの交わりに生きるようにさせてくださる方なのだということを語ってくださいます。その現実があればこそ、ペトロはあなたこそ主メシアですと語ります。私たちもまたこのところで、十字架とよみがえりの主イエスに毎週お目にかかりながら、その御言葉を聞き、力をいただいて歩むことが許されていることを感謝いたします。ここまであなたは、私たちをそれぞれの人生において支え、持ち運んでくださったことを感謝いたします。私たちは、これまで生かされた人生の中で、大変だった時も、辛かった時も苦しかった時もありました。しかしあなたは、そのような中を生きる私たち一人一人に目を留め、見ての保護を与えて、今日までを持ち運んでくださっています。どうか、ここまであなたが私たちを支え、歩ませてくださっているように、ここからの歩みの上にも、どうぞあなたの上なる力と、慰めと祝福とをお与えください。そして、いつも私たちが捨てられずあなたの保護のもとに置かれていることを、十字架とよみがえりの主イエスキリストが絶えず、御言葉をもって語りかけ、教えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉の重さは、私たちが自分の力で重いのだと思い込むのではなくて、あなたが真実になさってくださる御業によって、その重さが私たちの上に置かれていることをどうか覚えさせてください。人間が思い込むのではなくて、あなたが確かに主イエスキリストを通して私たちと出会い、伴ってくださり、この年も共に歩んでくださることをどうか覚えさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。